おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラヒフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。今週末5月の21日土曜日、22日日曜日はトレニックワールド100マイル&100キロ in サイの国行われます。トレランの長いレースですね。で、このサイの国の100マイル、まあ、160キロ走るレースは国内で今何本あるんだろう、サイの国以外に、まあ、信越とか UTMF とか小海とかね、あるけど、その中では多分一番難しいって言われてます。難関中の難関で、今年で大会は7回目かな。で、もうね、これを言い表すためには分かりやすい数字が完走率なんですよ。第1回目2016年の完走率はゼロ、誰も完走していません。で、17年翌年が 9%、 18年が 18%、 19年が 15% っていう、まあとにかく完走率が低い、もうきつい大会です。で、簡単に概要を言うと、21日土曜日の朝7時にスタートします。制限時間が35時間、距離が160キロ、累積の標高が9990メーターですね。で、まあ分かりやすいんだけど、ノースっていう一周とサウスっていう一周、それぞれ53キロで、ノースをまず走って、で、その後サウスを2周するっていう感じです。で、ノースもサウスもだいたい累積標高は3300メーターぐらいです。で、トレイル率が 80% っていうことで、まあ本当にね、きつい大会なんだけど、まあ完走率が低いから、なんとかこうフィニッシュたどり着きたいっていうふうにみんな思っていて、で、そう、これ最後まで行くとね、称号がもらえるんですよ。サイラーっていう T シャツにね、サイラーってカタカナで書いてあるんだけど、それを着られる人は本当にすごいと思う。で、実は僕も2019年にサイの国に挑戦していて、結果から言うとね、完走できなかったんですよ。130キロ地点でアウト。まあ、救いは、なんかこう自分でギブアップしたっていうか、大会のルールで制限時間に間に合わなかったっていう、あの関門でアウトになっちゃったって感じですね。とにかくきつい。で、なんだろう。まあ、走った経験値から言うと、厳しいのはね、なんたってトレイル率が8割ぐらい。で、その8割のトレイルも、あのね、もう本当に奥武蔵ならではの、すごいノコギリ刃みたいにギザギザギザギザしてるんですよ。まあ、言葉選ばずに言うと、非常に嫌な感じの。もう、メンタル的にはきつい。気持ちいいところなんかないよっていうような、そんなトレイルです。で、あとは一周がね、53キロっていうその距離がね、なんともかんともいえなんですよ。なんか、あの、僕が走った小海100は一周32キロかな。32キロくらいだとなんかこう、あの、耐えられるんだけど、これ53キロになると気持ち的にもね、だいたい9時間から10時間かかります。1周目のノースで。で、2周目が夜なんで12時間ぐらい。で、3周目はもっと時間かかると思うんですよ。で、これ足すと、だいたい35時間ぐらいになります。なので、もっと余裕を持って走るためには、1周ごとのタイムを速くするしかないです。なかなかこれが難しい。でって、1周って、53キロっていうと、まあ、僕が住んでる神奈川でいうと箱根の外輪山一周ですからね。で、箱根の外輪山の累積標高とあんまり変わらないけど、でもこう ギザギザのあのトレイルっていうのは箱根とは違うんですよね。箱根のトレイルは多少こう気持ちよく走れるところがあるんだけど、もう一切気持ちよく走れるところないですから。それからあとはね、暑さかな。5月の後半に行われるんだけど、ちょうどこう気温が上がり出してくるタイミングなんで、まだね、体が暑さに慣れてないんですよね。汗をかくこと、それがね、体の中整ってないので、 いきなりその蒸し風呂みたいな山の中入ると結構ダメージが大きい。であと制限時間、さっき言った通りもう本当にあんまり休めないです。でその話すると、おガチを出るのかっていうふうに思う方いるかもしれませんけど、すいません、まだね4月の UTMF のね、あの疲れが取れてないこともあって、まあ、今回サイの国は僕はね、その指導する選手のペーサーをします。ペーサーを、ペーサーってなんだって、それってよく、見たりとか聞いたりとかすると思うんだけど、あのマラソン大会とかね、テレビでやってる実業団の選手が出るようなマラソン大会でも先頭で引っ張ってる人いますよね。であと市民ランナーが出るマラソン大会でも、サブ4とかサブ 3.5 とか、3時間のサブ3とかね、そういうゼッケンをつけてみんなを引っ張る人、中には風船つけて走る人もいますけど、あれをペーサーで、まあ、ペーサーがいると走ることに集中できるんですよね。周りでこう走る人たちは、そうするともう自分の、なんだろう、足運びとか呼吸とかそこに意識を集中して、ただ単にペーサーの背中を追っていけばいいっていう、すごく楽です、言ってしまうと。で、まあ、そういうペーサーっていう役割のトレイルバージョンを担当します。サイノ君のペーサーです。まあ、基本的にはね、そのマラソン大会のペーサーと、まあ、同じようなもんなんだけど、ちょっと違うところもある。まず違うところ、まず走る時間が全然違いますよね。まあ、走るっていうか動く時間が長い。サイの国でいうと30時間から35時間ぐらいはかかるので、普通にね、たどり着ければ。なのでしっかりとその制限時間以内にフィニッシュできるように、ペーサーはねタイムマネージメントをする必要があります。例えば次のエイドまでの距離とか工程、累積標高がどのくらいかだとか。なので早すぎてもダメだし遅すぎてもダメ。なのでその路面とか、そのシーンに合わせて、スピードを調整していくっていう、そういう役割と、あとエネルギーを取るタイミングなんかもこう教えてあげる。エネルギー、まあ、ジェルとか固形物、あと水分ね。でこれ疲れてくるとね選手はね本当にもう何をするにもだるくなって、ジェルの袋を破るとか、フラスコの、口にね 水を飲むために口元に持ってくるのもすごい面倒になってくるんですよ。だからペーサーがこうちゃんとエネルギー取ってるっていうことをちょっと見てあげるっていうのは、結構一つポイントかもしれない。30分おきとか40分おきとか、あとは順位とか今の状況を教えてあげるっていうのも一つの役割かもしれないですよね。そのランナー走ってる人の知り合いがどこにいるよ、頑張ってるから一緒に、辛いのはみんな一緒だよみたいなことの情報を伝えてあげるっていうのは一つ役割としてはあると思います。でも一番の役割は気持ちのサポートだと思います。もうサイの国強烈なコースなんで、僕は3周目からペーサーでつくんですけど、もうランナーはね100キロ走ってきてるわけですよ。もうヘロヘロです。筋肉もメンタルも、だから気持ちが弱気になりがちなんで、そこをこう持ち上げてあげる。で、まあその持ち上げ方もランナーのキャラによるんだけど、強気でこう行くぜって引っ張ってあげる。とにかく俺についてこいっていうか、逆に、まあ、なんだろう、こうランナーを気遣う優しい気持ちでサポートするっていう、さあ俺も一緒に走るから頑張ろうみたいなたまにレース中ペーサーとかが喧嘩したりとか、ペーサーに対してランナーが怒ったりとかねその後仲が悪くなったなんて話もよく聞くけど、まあ、そんな感じですね。とにかくこうランナーの、気持ちを盛り上げてあげる。まあ、たまに時には何も言わないっていうこともあると思うんだけど、まあ、そういうふうにとにかく最後まで引っ張ってあげるっていうのがペーサーの役割で、僕がつくランナーは結構強いです。3月に球磨川っていう九州の100マイルを走って、で4月に UTMF 走って、で今回5月に最後に走るんで、気持ちは強いのでなんとかね彼をねサイダーにしたいんですよ。でこの様子は YouTube 撮っていいよっていう風な話もらってるんで、ちょっとレポートしてくれようと思います。はい、今回は以上です。それでは次月曜日は結果報告になるのかな、 その時お会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。